こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して31歳、結婚7年目である私たち夫婦が本音で向き合いお答えしています。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、というわけで今日も様々なレターをお答えしていきます。彼氏の実家に誘われるのがちょっと嫌という方、大失恋しましたという方、そして西日がねきつくて、あの夏すごく暑いです、何か対策はというご相談、そして、お仕事でちょっとお悩みのある方からのご相談などなど、様々なレターをねご紹介していこうと思います。最近ねちょっとまたレターたくさんいただいてまして、できるだけねお答えしていきたいんですが、ちょっとそのお答えするのにお時間いただいていることが多くて、ちょっとねご回答までに時間かかることもあるということを、あの頭の片隅にね入れていただければと思います。お待たせしております。というわけでねどんどんいきましょう。でまず最初の方です。はじめまして、初めてレターをお送りします。24歳女性社会人です。彼氏のことで相談です。同じ職場の彼氏とは付き合って7ヶ月目で関係も良好です。ただ2ヶ月に1度ほどの頻度で彼氏の実家に誘われることが少し気が重いと感じてしまいます。これまで3回ほどお邪魔させていただきました。ご両親ともとてもいい方で料理もたくさんご馳走してくださいます。ただ私が人見知りなこともあり、彼氏から実家に誘われるたび少し気が重くなってしまいます。そしてそんな自分に自己嫌悪してしまいます。彼氏に緊張するからあまり誘わないでというのも申し訳ない気もします。このような時お二人ならどのようにお考えしますか。これからも応援しております。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。24歳社会人、の方で、彼氏、同じ職場の彼氏なんですね。はい、で7ヶ月目で2ヶ月に1度ほどの頻度で彼氏の実家に誘われるということで、3回ほどお邪魔させていただきましたんですよね。まあ、単純に計算すると2ヶ月に1回が3回で6ヶ月で、交際期間7ヶ月なんで、割と付き合ってすぐもう実家お邪魔してる感じですよね。なかなか珍しいのか珍しくないのか分かんないですけど、僕の感覚からすると、あ、結構早いなっていうか、なんか付き合ってそこそこ日にち経ってからとか、まあなんか結婚とかね、なんかそういうのがちらついてから、なんかご挨拶行くみたいなイメージも僕はちょっとあったんで、あ、もう付き合って多分もう1ヶ月2ヶ月ぐらいで普通にもう家遊びに行く、その結婚とかねまだ分かんないけど、あの交際相手っていうことでご紹介ね、あのしてもらって、まあ、お邪魔するっていう機会が、でしかも3回もあったってことですよね。まあこれはなんか、すごいなって言ったらなんか抽象的ですけど、あ、そういうこともあるんやっていうのは、うん、なんかシンプルにね素直に、感心しました。でレターを読む限り、その彼氏への不満はないんですかね。関係も良好ですって書かれてるんで、まあ、彼氏がああでこうで困ってますっていうこともなく、でレターでは実家に誘われたび気が重くなってしまいますとは書かれてるんですが、とてもいい方で、料理もたくさんご馳走してもらって、まあ、すごいお世話になってるということで、彼氏さんのご両親もそんななんか悪い人ではないというか、そんななんか嫌な人とかではないんでしょうね。一応まあ遠慮していい方でってこう思い込もうとしてるとかね、そういうことももしかしたらあるかもしれないですけど、彼氏の両親の悪いことなんて到底言えないわ、言ってはいけないわみたいな、まあ、ちょっとそういう風に思われてる節もあるかなと思うんで、まあ思い込んでる部分もあるのかもしれないですけど、でもそれやったらレターにもうちょっと出てくる気もするんで、まあやっぱりいい人なんでしょうね、普通に。うん、いいか悪いかって言われたら、まあいい人なんでしょうね。だからまあ何が問題というか何がしんどいのかなっていうと、実家に誘われることっていうよりは、実家に誘われるたんびに気が重くなる、あ、気使うな、なんか行きたくないな、気乗りせえへんな、実家行くぐらいやったら普通になんか2人だけでデートしたいなみたいな風に思ってる自分に自己嫌悪してる部分なのかな。 そこがやっぱちょっと矛盾というかしんどいじゃないですか。実家には誘われるけど行きたくない気持ちもある、でもそんなこと思ってはいけないとかね。彼氏のその実家誘われるってまあこうその部分だけ見るといいことじゃないですか多分。彼氏は、そのご相談者さん彼女と仲良くなりたいと思ってる、まあ、好きな気持ちもね強いんでしょう。で、実家家族に会ってほしいということですよね。で彼氏さんにとっては家族っていうのはまあ大切な存在なんやろうなと思うんですよ。両親のことも大切でね。でそんな大切な両親と大切な彼女を会ってほしい、家来てほしい、仲良くなってほしいっていう、まあそういう思いやし、で両親のご両親も、息子が連れてきた彼女ってことで歓迎してるし仲良くなりたいと思ってるし、まあそのねおもてなししたいから料理もたくさんご馳走するしってことで、まあ、やっぱ彼とか両親から信頼されてるんでしょうね。うん、だからまあ本来嬉しいはずなんやけど行きたくない気持ちもあって、まあそこに矛盾があり、そんなね行きたくないなとかちょっと気使うなって思ってる自分は良くないんじゃないかって、まあ、自分を否定している。そらしんどいなとは思いますよ。やっぱねそれはいくらいい人でも彼氏のね両親ね、実家行って料理も食べてってそりゃ気使うでしょ2回目3回目なんか回数重ねたらまあマシにはなってきたりすんのかな。まあでもね付き合って7ヶ月、じゃあ1年超えたらマシなるんかって言ったらなる人もいるやろうしならん人もねいるやろうし、じゃあ結婚したからあの夫の実家がこうなんていうのこう跳ね伸ばせるようなねくつろぎの空間になるかっていうと余計気使うわみたいなねこともあったり、嫁姑問題とかもあったりするんで、まあまあなんかそのパートナーの実家って少なからずこう気使う場所やったりするし、慣れるかっていうとねどこまで慣れるんかも人それぞれなんで、うん、まあまずはやっぱりそんなね自己嫌悪ならなくていいよっていうのを伝えたいかな。それはね気使うもんじゃないですか。お友達に聞いてくださいよ。その彼の実家誘われんねんけどどう思うって言ったら、わあそれ気使うわって言う人多くないですか。そうでもないかな。嬉しいみたいな、もう誘われるたんび喜んでスキップして実家遊びに行きたいって言う人どれぐらいいんのかなわかんないですけど、僕の感覚ではいやその気使うわってちょっと遠慮する人の方が多そうな気はする。まあ多いから少ないからどうってわけではないんですけど、まあだからそれだけそんななんか自己嫌悪になるようなあのひどいね考えしてるわけではないんで、あの自分のね心に素直になったらどうかなとは思いますね。うん、で彼氏に緊張するからあまり誘わないでというのを申し訳ない気もしますとあるんですが、これは申し訳なくないです。自分のねあの気持ちを大切にしてください。別にこう両親が嫌いやからとかね実家が嫌やからとかそういうなんか悪口じゃないじゃないですか。その両親、彼の両親に会う、実家を邪魔する、それは誰だって緊張するし気使うし疲れますよそれはもう当たり前というかよくわかるので、その自分の気持ちを、まあ、彼に素直に伝えるっていうのは全然していいと思いますよ。でそれを受けて、まあ、彼がどう思うかですよね。別に家行きたくないとか両親が嫌いとかそういう話じゃなくて、単に気使う、疲れる、まあ、あんまり誘われてね頻繁に行くのもちょっと気使うからっていう、それだけの話じゃないですかね。ほなじゃあ頻度もうちょっとね、そんな2ヶ月に1回とかじゃなくて、まあ盆とか正月とか連休の時とか、まあなんかその2ヶ月に1回とかじゃなくてもうちょっとこう間空けようかとか、なんかこう特に気を使うねタイミングがあるんやったらそれはなしにしようか。例えば一緒にご飯食べるのがちょっと気使うっていうことであればもうご飯はなしにして、家遊びに行ってちょっと顔見せてお茶してほな帰りますって言って、まあ 1,2 時間ぐらいで帰るようにするとか、なんかいろんなねやり方はあると思うんで、まあ素直にご自身のお気持ちっていうのを彼氏に話して、決して会いたくないわけじゃないし、その誘ってくれるのは嬉しいと、まあ嬉しいのかなわかんないですけど、まあ嬉しいとしましょうよ。誘ってくれること自体は私のことを信頼してんねんなとか、大事な家族に会ってほしいと思ってもらえてる存在なんやなっていうのはわかる、よくわかるから、それは嬉しいけど、まああんまちょっと行き過ぎると私もそんなね 彼氏の両親にそんなね、なかなかやっぱり気も使うしということで、まあ、お話ししてね、相談してみたらどうかなって思います。うん、まずは彼氏とよく話すことですかね。頑張ってください。はい、では続いてです。はじめまして、花空と言います。はじめまして。お二人のことは YouTube で知り、バンライフ時代からずっと大ファンです。 ありがとうございます。バンライフ時代から。突然ですが、お二人にご相談したいことがあります。現在大学3回生なのですが、最近大失恋をしました。相手は同じサークルの人で、趣味や考え方、雰囲気がお互いに合っていて、3年間ずっと仲が良く、お互いに何でも話し合える存在でした。そんな彼と最近両思いであることにお互いに気づき、付き合うことになりました。しかし付き合って1週間で彼の方から元の関係に戻りたいと電話で言われてしまいました。理由はお互いの恋人としての価値観が違っていたからだそうです。相手はあくまで私に友達を求めており、私は彼のことが大好きだったため、今までよりも少し距離の近い行動をとってしまい、それが彼にとって無理だったみたいです。同性の友達以上に一緒にいて落ち着く存在で、将来結婚するならこの人がいいなと考えており、また初めての彼氏だったためしばらく立ち直れません。また付き合ってから別れるまでのことは全てサークル内で話さないようにしようと彼から言われたので、相談できる人がいません。気持ちの切り替え方を教えてほしいです。花空さん、レターありがとうございます。ショックですね。同じサークルで3年間ずっと仲が良かった人ってことで、それだけ思い入れも強かったやろうしね。こういつしか、初めはねお友達みたいな関係やったけど、いつしかちょっとこう恋心というか、もしかしたら恋かもっていう感じになって、でお互いそれはこうね恋かもってなって両思いで、で付き合ったけどやっぱりっていうことだったんですよね。だからね、なんかほんまにそれだけやったんかなって思うんですよ。仲が良くて、まあ、ある意味ね恋人以上というか友達以上の存在やったんでしょうね。で、まあ、いわゆるその恋人っていうね、関係になってみたけど、まあ、やっぱなんか違ったんでしょうね。まあ、ほんまにそれだけそれに気づいたっていうことなんだと思うんですけどね。だから、私は彼のことが大好きだったため今までよりも少し距離の近い行動をとってしまい、それが彼にとって無理だったみたいですってあるんですけど、まあ、一応ねその恋人になったわけなんで、その恋人チックな行動はね全然してよかったと思うんですよ。で恋人になって恋人チックな行動とか振る舞いをしてみた結果、その恋人っていう状態で2人で過ごしてみた結果、まあ違ったなってなったと。で彼も1週間ってことですけど、逆に言うと1週間で、あ、やっぱ違うかもってなって、それで、元の関係に戻りたいと言ったっていうのは、なんか逆に誠実なのかなっていうのは思いましたけどね。なんかこうダラダラね、あ、ちゃうなって思いながら、なんとなくこの関係ね、花空さんとの関係はこれじゃなかったなっていうのを違和感とかね感じながらこうズルズル行くっていうよりは、あ、違うなと思って、やっぱ元の関係にね早い方が多分いいなって思ったんじゃないですかね。だからそれは彼氏さんのなんか愛というか、花空さんのことやっぱ大事に思ってるからこそ、誠実にしっかりけじめもつけたんかなっていうのは思ったんで、まあほんまになんか友達以上というか恋人以上というか、仲が良くて3年間ねずっと信頼してきたお相手の方やったんかなっていうのをすごい思いました。だから花空さんはねもう人を見る目があるわけなんで、もうきっとね、もうきっと素敵な、ね、方ともまた今後出会っていくと思うし、まあ、こんなことしか言えないんですけど、立ち直ってねまたこう新しい恋とか新しい人生とかね歩んでほしいなっていうのを、もう奈良県の遠い奈良県、まあ、花空さんどこにいらっしゃるか分かんないですけど、奈良県からね見守っております。でこう気持ちの切り替え方を教えてほしいですってあるんですけど、まあ悲しい時はねとことん悲しむことも大事だと思うんですよ。でもまあいつまでも悲しんでられないですよね。で、気持ちを切り替えたいとなった時どうするかというと、これちょっとだから難しいかもしんないですけど、やっぱりね恋の傷をなんていうかな、立ち直る ためにはその人のことね忘れないと結構難しいのかなっていう気がするんですけど、これはちょっとどうやろう、同じ女性の鍋友さんで、まあ、ご失恋とかね経験された方、次ね前向くためにこういうことしましたっていうのがあったらぜひちょっとコメントで教えてほしいんですけど、僕よりもよっぽど頼りになると思いますんで、まあで僕のねあの価値観を話すと、こういつまでもまあ例えば元彼元カノの、ことをいや考えちゃうじゃないですか。こう毎日なんか過ごしててもあーなんか失恋したなとか、あ今頃何してんねやとか、あの時私こんなこと言っちゃったなとか、こういろいろねその人のことを思っちゃうとやっぱなかなか立ち直れないんで、忘れたい、その人のことを考えない時間をより長く過ごしていくとどんどん時間がその傷を癒してくれるのかなと。だからできるだけもう会わないようにして、もう連絡先も、まあ、ブロックまではいかない、まあ、そのサークルを一緒で仲いい人やったらちょっとブロックは難しいかもしれないですけど、まあ、もう連絡もちょっと取らない、ね、友達に戻ろうっていう話やけど、ね、いきなり友達に戻れないじゃないですか。だからもう連絡も取らない、会わない、ね、もう SNS もミュートする、もうその人の情報全部シャットダウンするぐらいで過ごしていくうちに、まあその新しいなんていうかな、こう方向に向いていけるというか、その人のことをねこう未練がなくなっていくっていうかな、気持ちが切り替わっていく。でそんな時に、うん、なんかこう新しい仕事始まったとか、新しい恋がね始まる、恋が始まるのがもう一番もう一番の起爆剤やと思うんですけど、まあそういう風に次に進んでいけやすいのかなって思ったりするんで、まあ僕としてはなんかその人の情報を全部シャットダウンして会わないみたいな風にして時間が解決してくれるっていうのが気持ちの切り替え方かなっていう気はするんですけどね。まあどうやろう、ちょっとなめともさんもなんかコメントあればねぜひお聞きしたいですね。なかなかねちょっと今大学3回生ってことで同じサークルでね、会わざるを得ない人かもしれないですけど、うん、まあとにかくね今はちょっとねショックでしんどいなって思われてるかもしれないですけど、いつかあんな恋もあったなとね、こうしみじみ振り返れる時がきっと来ると思うんで、はい、応援しております。では、続いての方ですね。渡辺風さんこんばんは。お家の暑さ問題について大家産業もしておられるという渡辺風さんにアドバイスをいただきたいです。我が家はマンションの最上階で、リビングには南と西の窓があります。マンションの気密性のせいか、朝から室温34度ほどあり、仕事から帰ってきたら西日が差し込み36度になっています。クーラーは惜しみなくつけていますが効きません。西の窓には遮熱遮光のシートを貼り、遮光1級のカーテンをしています。賃貸のためできることもそろそろ限られてきて、これから8月が来ると思うとゾッとします。すいません、8月のもう中旬過ぎてしまいました。もうちょっと早くねご回答できたらよかったですね。まあまだまだね残暑はあると思うので、あの少しでも何かお役に立てればと思ってます。で先日二重窓にして快適になったとお話しされていましたが、賃貸では難しいですよね。何か他に対策されていることはあれば教えてください。鍋とも皆さんにもアドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ室温34度36度、暑いですね命の危険がある室温にね上がってしまうということなんですけど、まあ、これはねそうやね、マンションの最上階か、多分ねマンションの気密性っていうよりは太陽やと思うんですよ。最上階ってことはその屋根ですよね、あその屋上、自分の部屋の上は屋上で、まあ、そこの屋上の、ね、屋根に照らされた太陽の熱が、まあ、直に降りてきてるみたいな感じなのかなってちょっと思いました。だから逆に気密性、あだからまあ断熱っていうのかな、まあその屋根からの熱が結構来ると。で西日は暑いですよね西日やっぱこう太陽なんですよ。だ太陽の熱がもうダイレクトに室内に入ってくるから、いくらエアコンつけても、うん、暑いみたいな状況なのかなっていうのはちょっと思いました。でこればっかりはもうお家の構造の問題やったりもするんで、なかなかちょっと個人で賃貸で対策するっていうのは ちょっと難しいところがあるかもしれないですね。すでに遮熱遮光のシート貼ってカーテンもしてってことなんで、まあ、1個あるとしたら、まあ、すだれみたいなのはもしやられてなかったらやってもいいかもしれないですね。こうカーテン、グリーンカーテンとかってこうあるじゃないですか、すだれとか、あータープみたいな貼ったりとか、まあ、要するにこう屋外に中にカーテンするんじゃなくて屋外に、まあ、カーテンなのかすだれなのか、なんかこう光をね、太陽を遮るようなものを外に設置して、まあ、窓とか壁に直接太陽の光がバーンって当たらないようにしてあげる、まあ、これはそれなりに効果あると思うんですよ、まあ、やっぱ直射日光避けられるんでね。こういくら窓にシート張ってもカーテンしてももう壁とか窓に直接日光当たってるのは変わらないんで、やっぱそこに熱ね、いっぱい溜まりますよね。それを外でね、もう未然に防ごうっていう原始的な方法であるんですけど、やっぱ直射日光を防ぐだけで、あのその太陽の熱っていうのはだいぶ変わるんでね、日陰になるわけなんで、まあ、だから屋上で設置もね、どれぐらいできるか分かんないですけど、まあ、そういうすだれみたいなのをちょっとやってみるともうちょっと変わるかもしれないですね。まあ、あとはもうエアコンがもし古いのであれば買い替えるとか、容量も6畳の部屋に対して6畳用するんじゃなくて、まあ、あの聞きにくいということもあるんで、もう10畳用とかね、12畳用とかね、ちょっと容量の大きいやつを設置するとか、クーラー2台体制にするとかね、部屋が広かったりとかすると、うん、まあそういう対策かな。それ以外思いつかへんな、うん、ちょっとお待ちいただいた割に大した回答できなくて申し訳ないんですけど、まあその辺かなっていうのは思います。あの熱中症をね、お気をつけてお過ごしいただければと思います。レターありがとうございます。はい、では次ですね、匿名希望でお願いしますということで匿名さんです。結論から言うと、どの仕事にしようか悩んでいて自分でもわからないです。独身時代10年間同じ会社にいました。結婚してから派遣や短期バイトしかやらず、いろいろやってます。すごく生活に困っているわけでもないけど、暇なのでお小遣い稼ぎに行きたいですが、短期バイトでピッキング作業のお仕事に出会い、接客ないし口下手な私は人と喋らなくていいからなんていい仕事だ、直接パートで雇用してもらおうかと思いましたが、倉庫なので真夏でも冷房なしなんです。首掛け扇風機 OK ですが暑さには勝てません。暑いから以外何も問題なくて、けど泣きたくなるくらい暑いの無理で暑いのは大変ですね。独身の頃みたいな仕事をするのか、けど家庭あるといろんな条件も独身の頃とは違うしなんて小さい悩みと思われるかもですが、できたら長く継続して働きたいし本当に悩むのです。首に何か涼しいもの巻いたらといっても体質もあるし、私はピッキング仕事をしたいのです。どうしたらいいですか。はい、レターありがとうございます。この匿名希望さんね、どうですか、この渡辺夫婦の二人ごとへこうレターをね、相談送ってみようと思ってこのレターをね文章で書いたじゃないですか。書いた結果なんか考えとか変わりました。そうでもないですか。なんかね、この方ぜひね、あの自分の悩みを全部書いてほしいなってちょっと思ったんですよ。なんかね、やっぱりこう混乱されてる頭の中が、でこのレターでもやっぱり混乱されてる感じがすごい伝わってきて、結局自分って何に悩んでるんやろうとか、倉庫作業は何が良くて何が良くないんやろう、私なんで働きたいんやっけ、働かなくてもよかったんやっけ、どんな条件がいいんやっけとか、それってなんかこうパッパッパって出てきますかね。もしうん、あれもあるしこれもあるしでごちゃごちゃごちゃってしてるんやったら、ぜひねその紙にね、まあ何でもいいですよ、もうチラシの裏でもいいですけど、自分は何が悩んでて何に悩んでてどうしたくて、この選択肢やったらどういうのが問題でどういうのが良くてっていうのを全部書いてほしいですね。でするともうちょっとね、この見えてくる景色が変わってきそう。今ね、頭の中で考えると、ああもうどうしようこうしようってこうどっち行っても八方塞がりみたいな感じに思えると思うんですけど、書くとね結構スッキリしますよ。はい、書きましたかまだ書かれてはないと思うんですけど、まあ、書かれたとしてね、書いてみたとして続き聞いてもらいたいんですけど、どうですか書いてみて。うん、まあこのねレターでは、まあバイトをね したいのはバイトしたいんかな。暇なのでお小遣い稼ぎに行きたい、まあ、そもそもあれですね、暇なのでお小遣い稼ぎ行きたいってことなんですけど、そのバイトじゃないとあかんのっていうのは一個ありますね。その生活費の足しにしたいからっていうのであれば、それはお金が稼げるバイトとか、まあ、パートとかね、派遣社員とか何かこうジョブをしないといけないと思うんですけど、お小遣い稼ぎっていうか、そのお金稼ぐ必要がないのであれば、そもそも暇やからやるのがバイトなんかっていうのも一個ありますよね。なんか趣味するのか運動するのか、そっちでもいいんやったらそっちでもいいかもしれないですよね。そういうとこからね、考えてみたら面白いと思うんですよ。でじゃあバイトやったとしましょう。やっぱバイトしたいとなった時に、じゃあどういうバイトしたいんか、まあ、レター読むと、接客とか人と喋る仕事は嫌っぽいですね。それはほんまなんかと、絶対嫌なんか、できれば嫌なんか、やってもいいようなんか、どれぐらいのレベルなんやろ。じゃあ人と絶対喋りたくないね、作業系のバイトがいいとするじゃないですか。で、出会ったのが今の倉庫の仕事。真夏でも冷房なし、きつい。まあこれはきつそうですね。なんかレターでも結構これは無理ですっておっしゃってるので、じゃあその暑くて無理な仕事をできるんかって言ったら、まあできないじゃないですか。じゃあできないとなったらどうするかっていうと、まあ暑くない軽作業の仕事を他に探すっていうのは一個できますよね。でこの倉庫のお仕事は仕事も条件もいいっぽいですけど、まあ他にもね、似たようなこうピッキングとか軽作業の仕事って他のね職場でもあると思うんで、なんかそういうところで新しく探されてもいいのかなと思うんで、なんか絶対この倉庫で働く、なんとかしてこの暑さ我慢して働くのか、それともそもそも働かないのかみたいな感じでなんか悩まれてる勢いに感じたんですけど、まあなんかいろんな選択肢あると思うんで、まあぜひね、なんかこうご自身何を考えてどう悩んでんねやろう、私何がポイントなんやろ、何が引っかかってんねやろっていうのを紙に書いてね、棚卸しして自分の頭の中から、でこう冷静にねじっくり考えてみられたら、こう道がね見えてくるんじゃないかなと思いました。はい、頑張ってください。応援しています。というわけで最後、メッセージ兼ご質問ご紹介して終わりたいと思います。なべともネームリオカさん、大木さん、ゆみさん、はじめまして。相談でも質問でもないのですが、感謝を伝えたいです。2020年末頃に YouTube でお二人を知り、一瞬にしてハマりました。 Spotify でも検索してみると配信があり、旦那と移動中なのに初回から古い順で聞き、スタイフも登録し、本日最新放送に追いつきました。追いついた時は感謝を伝えるレターをしようと思っていたので、本日送らせてください。ありがとうございます。441回も古い順から遡っていただきありがとうございます。いつも楽しく拝見し拝聴し、買ってよかったものも参考にさせていただき、私たちの QOL も上がったと思います。また鍋友さんの相談にしっかり考え、的確な回答で好感を持っています。私たちも一緒に相談回答を考えたりして、同じ話題で夫婦の会話をしたりして、放送を楽しませていただいています。ありがとうございます。これからも放送を楽しみにしています。楽しんで長く続けてください。今からお引越しの YouTube 見ます。楽しみ。あ、話してほしいテーマ、奈良県の美味しいお気に入りラーメン屋があれば教えてください。夏に帰省しますが、毎回ラーメンに行っちゃいますが、王将、天一、天理の3択になってて、選択肢を増やしたいので教えてもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。あ、夏に帰省しますね。ちょっとこれ間に合わんかったかな、お盆に帰省されてたかな、ちょっと間に合ってなかったらすいません。ありがとうございます。あ、まずじゃあラーメン屋からね。ラーメン屋はあの奈良のラーメン屋で言うとね、あの西華ラーメンぜひ行ってください。まあ天理スタミナラーメン系のあの白菜とか入った、まあ、スタミナ系ラーメンなんですけど、天スタよりちょっとあっさりめな感じ、うん、だから道頓堀神倉と天理スタミナラーメンの間みたいなイメージかなまあ味は全然違うんですけど、そんなイメージかな。西華ラーメンご存知ですかね。あれもね、奈良発祥のラーメンなんで、奈良県のラーメン屋やったら西華ラーメンは好きでおすすめしたいですね。はい。で、初回からね遡っていただいて、リオカさんありがとうございます。 だからこうやってね、こう聞きながら一緒に相談回答を考えたりとか、その話題で夫婦でね、私たちだったらどうするとかね、どう思うっていうのを話してもらうっていうのは、まさにね、まさにこの渡辺夫婦の二人ごとを聞いてやってみてほしいなって思ってることなんですよ。まあ純粋にね、ふんふんふんって聞いて終わりでも全然いいんですよ。それはもう聞いてもらえるだけで嬉しいので、僕は全然もうありがとうございますなんですけど、まあプラス、まあこうやって相談ね、こうレターいただいて僕が回答してるっていうのは1対1のように見えるんですけど、その人が相談してもらって、で僕が回答する、その人に対してもちろん回答してるんですけど、こうやって公開でね放送してるのは、やっぱ人の悩みって、うん、なんだかんだ言ってみんな同じようなことで悩んでるんですよ。こう私だけがこんなに辛いとかね、もう私のこの悩み誰も分かってくれないって悩んでる時は思うんですけど、いや意外ともう日本中、まあ、あるいは世界中見渡したら似たようなことでね、たくさんの人がやっぱ悩んでるんですよ。だから、まあ、すごいね、この人生相談っていうのはこう普遍性があると思ってて、誰かの相談なんですけど自分にも当てはまるし、誰かにも当てはまるし、今の自分にはあんまり関係ないかもしれんけど、将来その悩みにぶち当たるかもしれんしとかで、まあもう人事じゃないんですよね、人の相談でも、うん、だからこそこうみんなで聞いて、まあコメントとかでね知恵出し合ったりするのもすごいいいなって思うし、聞いて、あ自分やったらこうやなって考えたりとか、それをこう友達とかパートナーに共有して、私らやったらどう思うかなというのを考えてみたりとかするのはすごいね、うん、いいこといいことって抽象的ですけど、まあやなと思ってるんですよね。だからぜひそんな聞き方もしてくれたら嬉しいなと思ってるので、メッセージねいただいて嬉しいです。はい、というわけで、今回の放送は以上です。ぜひねこのチャンネルフォローされてない方はぜひアプリでフォローお願いします。最新の投稿がね、届きますので、ぜひぜひフォローお願いしますっていうのと、もうフォローしてるよっていう方は、いいねハートをねポチッと押していただいたり、あとコメント、いただくとすごく嬉しいですので、そちらもお願いします。またご相談ある方はレターからぜひ送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。